おはようございます。高原剛志郎です。ある経営者セミナーで社長業に向く人の10項目というのがあったそうです。決断力、分析力、実行力、包容力、その他いろいろ全部で10項目で10点満点です。そしてこのセミナーでは10点満点から6点まで取った点数の順に手を挙げさせ、そして最後に講師がこのように言ったというんです。今まだ手を挙げていない人がいますね。その人は経営者に向きません。即刻やめなさい。その方があなたにとっても従業員にとっても幸せだからです。実は参加者のほぼ全員は7点から8点でした。だからこそ講師は思い切ったことを口にしたのです。ところがその会場に一人3点の人がいたのです。もう即刻やめろのレベルですね。その人の名前は矢野博武さんという方です。一体どんな方でしょう。年商4200億円を売り上げる100円ショップダイソーの社長です。この方は昼ご飯のメニューを決めるのもグズグズしてるくらいで、決断力なんか僕にはないと言っておられる方です。しかし立派な成功者なんですね。実は成功した人に何かの法則性を無理に見出そうとしてもあまり当てになりません。成功者はそれぞれ自分に合ったやり方で成功しているからです。一人一人性格も感性も違いますので、みんなに共通する型というものを描くのは難しいようです。しかし失敗者には法則があるようです。何でしょう。それは問題を人のせいにする習慣だそうです。失敗したのは景気が悪かったから、銀行が悪かったから、出店した店の場所が悪かったから、取引相手のせいでダメになった。必ず問題を自分以外の誰かのせい、何かのせいにすることが習慣になっている人は、そこから立ち上がることはできないというのです。過去に恨みしか残っていないからです。ところで、この世界を大きく変えた大革命家とも言うべき一人に、パウロという人がいます。キリストの福音を携えて、その後のヨーロッパを変え、世界を変え、時代を揺り動かした人です。彼が大いに神に用いられた秘訣が聖書の中に書かれています。後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。ここに永遠に価値を失わない人生の秘訣が3つ書かれています。第一に、後ろのものを忘れて生きるということです。後ろのものというのは過去のものです。あるいは過去に自分を引き戻そうとするものです。昔のことで私たちがいつまでも覚えていて良いものは、神や人からしていただいた親切だけです。そういう良きものは思い出すことによって前に進むパワーになりますからいいんです。しかし、思い出すたびに過去に縛り付けられて前進できなくさせてしまうマイナスの思い出は、きっぱりと捨ててしまうのが良いのです。一体どうしたら捨てられるんでしょう。あの時受けたひどい苦しみ、いじめ、侮辱のすべてを、実はキリストは私の傍らでご覧になっていたのだということをイメージするのです。あなたが踏みにじられていた時、キリストはまるでご自分が踏みつけにされたような心境でそこにおられたのです。あなたのことを分かってくれる人間はいないかもしれません。しかしキリストはあなたの過去の人生の全場面においてあなたの隣におられ、共に泣き苦しんでおられた方です。過去におけるこれらのゴミはすべてキリストに持って行ってもらおうではありませんか。なぜならそれはゴミです。臭い生ゴミは一気に処分しようではありませんか。第二に、下向きに前のものに向かって進むということです。あなたの人生を導くキリストは、あなたの前を進む方です。あなたの人生の過去も、罪も、失敗も、恥も、 すべてキリストがあの十字架の上で処分してくださいました。キリストはあなたのために十字架で死んでくださったのです。そして三日目によみがえって、今も生きていて、あなたの人生を導くためにあなたの前を進む方なのです。キリストに従って前に行くなら、あなたの人生は変わります。なぜなら、過去と他人は変えられませんが、未来と自分は変えることができるからです。未来とはこれからの人生のことです。キリストに人生を委ねて、聖書に従い、床を取り上げて立ち上がり、チャレンジしていくのです。そのチャレンジの内容は、一人一人違うでしょう。ある人にとっては、部屋の扉を開けることです。ある人にとっては、進学することです。ある人にとっては、仕事に就くことです。じっとしているだけでは、キリストを経験することは少ないと思います。止まったままの車のハンドルを左右どちらに回しても、車の向きは変わりませんね。前に進みながらハンドルを切ると、方向も変わっていくのです。動いてみるので、生きていることを実感できるのです。私の大学時代の友人に、お寺の娘さんがいました。とても聡明な方で、聖書のメッセージはすぐに理解されたのです。しかも頭で分かっただけではなく、心で聞いておられたのでした。この世を作られた創造主の存在だけではなく、自分が罪人であることを理解し、自分のような罪人のために、キリストが身代わりの罰を十字架で受けてくださったことを理解されました。さらに、キリストは復活した神であることを分かっていたのです。ところがなかなか信じるという決心がつかなかったんです。なぜなら、もし自分がクリスチャンになると、ご両親を悲しませることになると考えたからです。彼女は自分のその思い煩いをすべて自分の前におられるキリストに委ねて、この方を救い主としました。それから2年後、まずお母さんがクリスチャンになったのです。そしてその1年半後に住職を務めておられるお父さんまでもがイエスキリストを信じ受け入れたのです。こんなすごいドラマが待っていようとは誰も想像もつかないことでした。しかしそれは本当にあったことなのです。この劇的な結末はどのようにして経験できたのでしょう。前に進むことによってです。前に進んでみた結果、当初想定もしていない様々な出会いや事件が起こって、神の救いが現れたのです。第三に、キリストにおいて上に召してくださる神の栄冠を目標に生きることです。キリストはやがて天からやって来られます。その時、キリストを受け入れた者をこの地上から一気に引き上げてしまわれるのです。引き上げられたクリスチャンは、神の前に立って、慰めと励ましと報いを受けるのです。その時、神の視点で自分の人生を見ることになるのです。過去と他人は変えることはできません。しかし未来と自分は、キリストを信頼して前に進むことで変えられます。そして未来と自分が変えられていった時、過去の見え方が変わるのです。過去の事実そのものは変わりません。しかし過去の景色がただ暗かったものではなく、神の賢さと恵み深さを際立たせるものに変貌して見えるのです。これらの勝利ある人生のスタートは、まずイエス・キリストを自分の救い主として受け入れるというところから始まるのです。いかがでしょう？今日こそあなたもイエス・キリストを救い主として受け入れて、勝利ある人生の中にぜひ入ってください。心からお勧めします。